立花優香の起業家の夢を開く応援セミナー。こんにちは、パーソナリティの立花優香です。この番組は起業家の夢を開く応援セミナーということで、企業を通して自分の夢、そして他人の夢を実現しようとしている人を応援する番組です。これから企業をしようとしている方や、すでに企業をしている方をゲストさんにお呼びして、夢や希望のお話をしていただきながら、ゲストさんをラジオを通して応援していきます。さらにはマーケティングのお話もしたりして、リスナーさんのお仕事の学びになるような情報もお届けして、リスナーさんの起業家の夢が開く応援もしていきます。そして今日のゲストさんには、ヘルスコンサルタントの実力者、清水恒人さんをゲストにお招きしています。楽しみにしていてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、東京スタジオからお送りいたします。心の扉開
いて夢の炎。ご縁、応援、貢献、ご縁、応援、貢献、夢の種。
こんにちは、立花優香です。土曜日の12時は起業家の夢を開く応援セミナー。今日のゲストさんはヘルスコンサルタントの実力者、清水恒人さんをお招きしています。清水先生、よろしくお願いいたします。
こんにちは、清水恒人です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、清水先生、今日はありがとうございます。とても楽しみにしていました。
ね、こちらこそありがとうございます。
お願いします。まず清水先生のことを初めてお知りになった方もいらっしゃると思いますので、早速ですけれども、清水先生の方から自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、じゃあ始めます。はい、Amazon の部門で1位を獲得した痛みをさよならの著者、清水恒人です。
はい、
筋肉を緩めてマイナス10歳の体を作るためのコンサルタントを行っています。
はい、筋肉を緩めてマイナス10歳の体を作るんですね。
そうです。
楽しみです。
はい、
今日はその辺のお話もしてくださるんですかね。
はい、
はい、よろしくお願いします。今日は清水先生、まずなんで当番組に出演していただけたのでしょうか。
ラジオがの番組というのに興味がありまして、面白そうだからと。
はい、
まあ、自分の意見を、発表して仕事の紹介をしたいと。
仕事の紹介
ですね。
ぜひぜひ。
あとまた自分が何を言うのか本音を知りたいということもありました。
本音を知りたい、はい、ラジオを通して自分の本音を知りたいということですかね。はい、はい、私も清水先生の本音を聞きたいです、今日は。
はい、秘密のベールがあります。はい、
秘密のベールですね。楽しみです。清水先生、ヘルスコンサルタントの仕事なんですよね。
はい、そうです。
はい、今の仕事を始めるきっかけって何なんでしょうか。
29歳ですね、私少林寺拳法を始めました。
うん、
で少林寺拳法をやりながら、人間の体に興味を持っていろいろ研究しました。人間の素晴らしさ、不思議さを追求したいからです。
29歳で少林寺拳法を始められたんですか。
そうです。
まずその始めたきっかけって何なんですか。
もともと建設業いまして、
はい、
現場の寮にいまして、
うんうん、
酒ばっかり飲んでもしょうがないと、
うんうん、
もっと体のためになることをしようと思って始めました。
うん、あ、そうなんですね。でそれで少林寺拳法を選ばれたんですか。
そうです。
かっこいいですね。
かっこいいです。
かっこいいですね。武道の世界へ行ったんですね。はい、で人間の体に興味を持たれた。
そうですね、
ということなんですね。
はい、
はい、
あの人間の体はですね、いわゆる急所と言われるやつですね、
うん、
強く当てれば、相手に衝撃を加えますが、
うん、
優しくやるとマッサージになると。
マッサージになる、
なんでだろうと思って、そこから興味を持ちました。
強くやれば何になる？
強くやれば苦痛になります。
苦痛になる、
苦痛になって相手を、武の意義というのは相手に勝つことですね。
勝つこと、
始まれば、だからそのそれを勝つことができるんですけども、
うんうん、
それを逆に優しく接してあげると、相手が治って元気になると。
元気になる、
はい、
面白いですね。
面白いですね。不思議ですね。
ね、不思議ですね、はい、それを少林寺拳法を通してご自身で気がつかれたんですね。
そうですね、
でそこから何、人間の体の素晴らしさ。
そうですね、人間の体の不思議さ、
不思議さ、
はい、自分で自分を治せる力があるなということに気がつきました。
はい、自分で自分の体を治せる、
はい、
あ、それはぜひ聞きたいです。
はい、
はい、いや今のお仕事もう少し詳しく教えていただきます。ヘルスコンサルタントって実際どういうことをするんですか？
痛みの原因がですね、
うん、
8割ぐらい筋肉を緩めれば治るんじゃないかというふうに気がついたんですね、
うん、
で健康になるためには筋肉を緩めるのが一番早いと、いうことで筋肉を緩める方法をお伝えしています。
筋肉を緩める方法、
はい、
筋肉を緩めるのが一番早い、
早い
ですね、
はい、
あ
の人間は60兆と言われる細胞できてますけども、
うん、
その60兆の一つ一つが元気になれば、うん、当然元気になるわけですよね、
うん、
でその手取り早い方法が筋肉を緩めると。硬、
うん、
くなると細胞が締まって働くなりますから、うん、それを改善するというかそういう方法を教えています。
はい、60兆の細胞が筋肉を緩めることで元気になる、
ね、元気になります。細胞が元気になれば、全て元気になると人間が、はい、
面白い。細胞っていうふうにあんまり意識したことがなかったです。
でもあの人間の一番最初の細胞っていうのは、うん、女の人の、卵細胞ですよね。
あ、
それが、1が60兆になるわけですから 60兆倍ですよね、
うん、
ですから最初の、その細胞のが元気であれば当然元気になると、細胞が病んでいくとだんだんいろんなことが障害が起こってきて病気になるというふうに捉えています。
そうなんですね、はい、で細胞ってでも言っても見えないじゃないですか、
はい、
ね、60兆もあるのってすごい不思議なんですけど、でもそれを考えなくても筋肉を緩めることで細胞まで元気になる。
今の人はそのなんか頭で考えて行動してしまうと、
うんうんうん、
いうのをやめて少しちょっと頭を休憩させて体を動かしたり筋肉を緩めたり体の調子を聞けばもっと元気になれるんじゃないかということで、そういう方法をお伝えしています。
おー、うー、すごい。なんかもう今の聞いただけでも頭がパンパンなんですが、頭を休めてっていうのが大切なんですね。
そうですね、うん、頭で判断するからおかしくなるわけで、
うんうん、
体に聞けばいいんですよね。
うん、体に聞く、
はい、
例えば、
まあ、だから極端な話は、これから12月入って、忘年会の宣伝なんかあると思うんですけども、
はいはい、
で忘年会続いていて、例えば胃腸が疲れた時は、
うん、
飲まなければいいんですよね。
ああ、
野生の動物見ると、病気したり体の調子悪い時は食べませんよね。
食べませんね。
それを無理して薬飲んで食べなければいけないと思い込むから調子悪くなるわけで、
うん、
一番いいのは水でも飲んどけばいいんですね。
ああ、
と思いました。
そっか、胃腸の調子が悪い時はお水を飲んで胃腸を休めるということですか。
そうですね、それが体の声を聞くという第一歩だと思います。う
ん、体の声を聞くね、
はい、
体の声を聞かずに忘年会シーズンだからといって暴飲暴食をしたり毎日無理してると胃腸の働きも悪くなる。
そうですね、だからあの無理したと思ったら、うん、例えば丸一日白湯だけ飲んで、
うん、
休ませるとか。
ああ、白湯を飲んでね、
はい、だから、うん、だいぶ無理してるわけですから、
うんうん、
体でも無理、疲れたら休ませるわけですから、うん、体の内臓も休ませてあげると、
うんうん、
いうことになればまた復活するわけですよね、
うんうん、
それは細胞が疲れたのを 癒してあげというか、そういう気持ちになってあげれば体も元気になると思います。
そうかそうかそうか、自分でちょっと胃腸が働きすぎてるな、体が疲れてるかなとか思ったら、
それを
一旦休めて、
ね、はい、
白湯を飲んでして休めて、
はい、
そしたら結果的に細胞も復活する、元気になってくるということですか。
そうですね、はい、
そうなんですね。なんかヘルスコンサルタントって結局は何、体の表面的なものだけでなく自分の内面、中のこと
だから、うん、一番大事なのはあの体と対話することだと思うんですよね。
体と対話、
はい、だからそのためにはこうやったらいいですよとか、体調がどうですか、それを見てこうやったらいいんじゃない、提案するわけです ね、
うん、
提案ね。でやるのはご自分ですから、でそれやってみてうまくいかなければこういうことを改善した方がいいんじゃないですかというアドバイスをするわけです。
ああそうなんですね。で筋肉を緩めるとなんでところで元気になるんですか。
筋肉、先ほどもお話しましたように、うん、筋肉というのはもともと人間は細胞できてますから、筋肉を緩めることによってその細胞自体が緩んでくるわけですね。で筋肉の中には、血管とか神経が入ってますから、
うん、
当然硬くなると血管も硬くなるし、神経も硬くなるわけですね、
うん、
それがほぐれていくと気持ちいいなと思うわけですよ、
うん、
だから疲れたら温泉に行きたいなとか思うんですけども、うん、温泉に入った時にみんなどういうかって、あ気持ちがいいねとか、
うん、
そういう状態はもともと気持ちのいい状態が普通の状態なんですね。ただそれが忙しくて何かしなければいけないとかいうことにかまけてそれを忘れてしまっているだけですよね。だから風呂なり、温泉に行ってふわっとした気持ちがいつもあれば元気な状態ですよね。
あ、はい、温泉に入った時のようにふわっとした気持ちでいつもいたらいいってことなんですね、
うん、いつもいたらダメなんですか。
いつもいたらダメなの、
うん、要するにこう仕事の状態と休む状態のメリハリをつければいいわけですよね。
はい、仕事の状態と休む状態のメリハリをつける、はい、
そうです、
うんうんうん、そこで筋肉を緩める
そうです
というところが、
それは一つのきっかけですね、
うん、きっかけでね、
はい、
で筋肉っていうと例えばほら腰痛とか肩こりとか、
はい、
なんか、まあ、運動した後ね、
はい、
足が痛いとか、
はい、
そういう風なイメージがあったんですよね筋肉って、はい、でその例えば腰痛があったりするとそこも何筋肉を緩めるといいの。
そうですね、筋肉緩めればいいと思います、う
ん、あいいんですね、
はい、
で筋肉をその腰痛があったりすると筋肉を緩めることで周りの細胞も
元気にな
って、
うん、はい、腰痛とか例えばデスクワークの仕事でじっと見つめるとかいうのも目も筋肉ですから、
はいはい、
じっと見つめると、
うん、
その筋肉を支えるために首が固定されているわけですね。
ああ首が固定
と、ね、いうことは首が固定されているということは同じ筋肉しか使わないんですよね、
うんうんうん、
だから全体の硬いところと柔らかいところができたりして、血液の流れ悪くなると。で血液は、酸素を運ぶこと、それから栄養を運ぶことをやっているわけですから、
うんうん、
硬くなると通らないわけですね。ということは、
うん、
一番必要とされる脳に血液がいかないと、
うん
いうことになるわけですから、たまに緩めてやると血液の流れがまた良くなるということです。
そうなんですね、
はい、
さすがです。さすがヘルスコンサルタントの実力者。ところで清水先生って5本も書かれていますよね、
はい、
その5本どういう本を書かれているのかも教えていただけますか。
はい、本の題名は、
うん、
痛みをさよならということですね、う
ん、痛みをさよなら、
はい、当初例えば足が痛いとか腰が痛いとかいうのをずっとなんでだろうと思っていたら、うん、筋肉が結構硬いのを放置してそのまま筋肉というのは一つが硬くなると最初は、まあ、ちょっと硬いぐらいでいいんですけどそれをまた続けていくと停止するんですね。
停止する、
体を守るために、
うん、
硬くなったままになるんですよ、
うん、
で一箇所硬くなるとその周りの筋肉がまた応援するわけです。停止するわけです、動きを。
え、何何、一箇所が固まったら周りの筋肉がそれを応援するの。
はい、はい、それはね固まった筋肉をまた無理に動かすから、
うんうん、
ブロックかけるんです。
ああ、そうなんだ。
これ以上動いたらダメです、信号です。
信号、
はい、うん、 だから赤信号を出してるわけですから、それを無理やり使うと、うん、危険だから周りの筋肉も固まって守ってあげるわけです。
ああ、そういうことなんですか。
はい、だからずっとそういう状態が続くと夜寝ても回復しなくなりますよね。
ああ、夜寝てもね、回復しないです。
で、背中とかパンパンだとか鉄板だとかいう、
うんうんうん、
もう鉄板になるともうだんだん良くない状態になってきて回復しないわけですよ。
ありゃ、
はい、
まずい。
その前に体の声を聞けば、ね、さっき言った温泉に行きたい気持ちになれば温泉に行けばいいわけですよ、
うんうんうん、
ところが忙しくてこの仕事が終わらないとダメだとかになると体に無理が重なるから、うん、体の方でブロックするわけです。
体の方でブロックね、はい、
ということです。
そっか、だからあちょっと温泉に行きたいって思っても行く気にもならず、
だから例えばそれだったら温泉行かなくても、うん、温泉の写真を風呂場に浴槽に掲げて、例えば好きなね秋田のなんとか温泉のバスクリーンでも入れて、
バスクリーン入れて、うん、
リラックスすればいいわけですよ。そういう気分になれば、
そっかそっかそっか、
それでいいわけですよ、
はいはいはい、
それもしないから体の方がじゃあ私もやってられないわって言うからそうなるだけですね。
そっか、はい、私の筋肉もじゃあやってられないわって思ってるのかも
と思います。
やだ、
はい、
清水先生一体どうすればいいんでしょうかってなります、ね、
だから体の声を聞いて、
はい、
例えば思い切って休んで1日だけ何もしない時間を作るとか、
うん、
スーパー銭湯に行って今日は4時間ぐらいやって風呂入って2時間寝とくとか、
うん、
十分回復すると思います。
あ、筋肉もね回復するんですね、
はい、だから筋肉も自分の体の一部なんですよね。
そっか、
筋肉一部というかその基礎なんですよね、
はい、
でそれを大事にしないということは筋肉の方もいじけてじゃあいいよっていう気持ちになるんじゃないかなと思います。
そうなんですね、わ、はい、私の筋肉さんいじけてないって感じですね。
そうです、
はい、はい、もっとね聞きたいんですけどね、このラジオを聞いてくださるリスナーさんの皆さんは、まあね、初めて今日ここで初めて清水先生のことを知ったっていう方もいらっしゃると思うんですよ、
はい、
でこれから後半に移るんですけれども、その前に清水先生がリスナーの皆さんにお届けしたいメッセージを改めて伝えていただけるといいかなって思います、はい、
基本的にその筋肉を追い求めていくと、医者や薬に頼らなくても、うん、自分の体は自分で治すという気持ちを持てばいいと思うんですよね、うん、その気持ちを持てば体の方も応えてくれると思うんですよね、うん、体はいつも治りたがっていると思うんですよ、
うん、
それを妨げているのはさっき言いました頭で考えてやめようとかいろいろ行動するからそうなってくるわけで、素直になるということですかね、うん、
素直になる、
はい、自分の体は自分で治す、
うんうん、
そのためには筋肉を緩めるのが一番いいと私は思っています、
うん、筋肉を緩めるのが一番いいですね。はい、ありがとうございます。リスナーの皆様に清水先生の思いが伝わったかなと思います。それではここで音楽を挟んで後半は清水先生の素顔にも迫ってみたいと思います。それでは一旦音楽に入ります。ここからは番組の後半に入ります。
はい、
清水先生はヘルスコンサルタントの仕事をされていますが、
はい、
お仕事がお休みの時って何なさってるんですか。
山に登ったり、うん、サイクリングをしたりやっています。
山に登ったり、
はい、
どこを登られたんですか最近は。
最近はですね、日本百名山のうちの、3つ登りました。
3つ、
はい、福島県の安達太良山、
うん、
それから会津の磐梯山ですね、うん、山形の、西吾妻山に登りました。
うん、登山お好きなんですか。
はい、好きです。
すごい。一人で行かれるんですか。
一人ですね、大抵。
お、大抵一人で、はい、リュック背負って。
そうです、リュック背負って。
で何、サイクリング。
サイクリング、
サイクリングもしてるんですか。
はい、
うん、
自転車で1時間か2時間ぐらい走ると。
1時間か2時間、
はい、
クロスバイクに乗って。
クロスバイクですね。
お、1時間か2時間走れるような場所があるんですね。
あります。
うん、そっか。お休みの日もそういう活動的なことをなさってるんですね。
うん、それをやっとるか、うん、砂浜に行って、うん、海を見ながら、
海を見ながら
探討湖というのをやっています。
探討湖、
はい、
何それ。
まあ、瞑想みたいなもんですね。
瞑想やられてるんですね。
はい、
筋肉を、まあ、緩めるというか体の声を聞いて休めるということもしてらっしゃるんですね。
筋肉を鍛えながら休んでます
ね。鍛えながら休んでるんですね。はい、はい、そういえば清水先生のフェイスブック見たんですが、
はい、
ボルダリングもやられてるんですか。
ボルダリングもやりましたですね。
うん、
2ヶ月前に初めてやりました。
あ、2ヶ月前で初めて。随分といろいろなことに ご興味を持たれてるんですね。
なんか人がやっとることは一度やってみたいと、どういったものかを体験したいという気持ちがあります。
お、体験したい、
はい、
ね、いいですね。でね、いろいろね、お休みの日も活動的にされていて、でヘルスコンサルのお仕事もされて、で周りの方々に、まあね、健康のアドバイスをしたりいろいろなことを教えてらっしゃると思うんですけれども、清水先生がお仕事を通しての夢って何でしょうか。
夢はみんなが元気になれば、宇宙も元気になるだろうし、
うん、
世界も元気になると思うんで、うん、みんなが自分と対話できるようになれば人の気持ちももっと分かるようになるから、
うん、
元気な筋肉を緩んだ人がいっぱいできると世界は平和になって元気になると思います。
筋肉を緩んだ人がいっぱいになると、
そうです、
みんな世界も平和になる。
はい、カチカチの体だと対立するしかないですから。
あ、 そ
うではなくて緩めて相手を受け入れてしまえば、争いがないから勝ち負けがないと。
おお、それは世界中にぜひお届けしてもらいたいですね。
はい、
で筋肉を緩めて、でしかもマイナス10歳若返る体を作る、
はい、
ということなんですよね。
はい、
清水先生、この場でちょっとお聞きしてもよろしいですか。
はい、
私ね、この前腕を回したら、はい、後ろに回らないってことにこの前気がついたんです。
はい、
こんな場ですけど、公共の場ですけど、ぜひアドバイスをいただけるとしたら何でしょうか。
後ろのものは取れるんですか。
後ろのものは取れます。でもね、肩を回すと後ろまで回らないんですよ。
だから後ろに回す45度ぐらいが回らないということですね。うん、回転しないということですから。
そうなんです。はい、
ですからゆっくり回しながら、
うん、
まず口を開ける、
口を開ける、
舌を出す、
舌を出す、
うん、にっこり笑う、
にっこり笑う、
それで息を吐きながらゆっくり回せばかなり回ると思います。
え、ちょっとやってみていいですか。
はい、どうぞ。
何何、にっこり、まずは
にっこり笑って、
にっこり笑って
舌を出す、
舌を出す、うん、でで
ゆっくり回す、
ゆっくり回す、後ろに回す。あ、行った行った行った、後ろに行った。
はい、
あー、え、私全然行かなかったんですよ。
はい、
肩を回しても上からずっと回しても後ろまで行かず横で折り返してたんです。
はい、
え、何、にっこり笑って舌を出して、
舌を出す、
息を吐きながらゆっくり腕を回す、
ゆっくり回す、
すごーい。あ、行った行った行った行った、ラジオでこんなこと教えてもらっちゃった。
はい、
ありがとうございます。こんな、何、ある意味単純というか簡単なことでできるんですか。
できます。
知らなかった。
だから緊張した状態というのは息を詰めた状態ですよね。
うんうん、
だから息を吐くというのは、
うん、
体を緩めるタイプです。それと、うん、口角を緩めるためには
口角、
舌を出す、
舌を出す、
はい、
うん、
思いっきり出す、
うん、思いっきり出す、
で舌を噛むのが危ないから、
うん、
緊張しないです。
はい、
噛み締める力って一番強いですね、人間の中で。
うん、
でその顎の力を抜いてあげると優しくなれるわけです。だから例えば笑っている赤ちゃんを見て怒る人いませんよね。
うん、いませんね。
状態になればいいわけですよ。
うんうんうん、
赤ちゃんを見とるような状態で、例えば嫌な上司か何か言われても赤ちゃんが目の前を追って笑っていると思えば、にたっと笑ったら怒られるかもしれませんけど
嫌な上司を見ながら赤ちゃんと思うと、
イメージをする、
イメージをすると、
だから嫌な上司目の前でそういうことすると怒られますから、
いなくなった時に、上司が子供の頃は笑っていたんだなと思うと、うん、
可愛く思うかもしれません。
可愛く思うかもしれませんね、はい、そうですね、
はい、
でもそのくらいな気持ち で、
そうです、
ね、体の声を聞きながら言ったりもすると、
とにかく緩めるというか、
うん、
緩めたものが勝ちだと思いますね、
うん、緩めたものが勝ち、はい、そうですね、
はい、
私すいませんね、ラジオの公共の場でアドバイスいただいちゃって
大丈夫ですよ。
本当ですか、
はい、
で私のようにあの何かね、こうここが痛いとか、
はい、
あのまあ、体が回らないとか固まってるとかいう方って、はい、清水先生とどうやってコンタクトを取ればいいんでしょう。
あの Facebook か、うん、ホームページで検索していただければ載っていますから、うんうん、そちらで、はい。
Facebook どうやって検索すれば。
Facebook は清水ですね。三水に清水。
うん、
常人の常は、立身弁ですね。
立身弁。
漢字の小という字です。
うん、
右側が漢数じゃなくてですね。和数字の一、
うんうん。
一に日に一です。
うん、
で人は仁義の仁です。
仁義の仁。
人弁に漢数字の二です。
うん、それでフェイスブックで検索すれば、
はい、
清水先生のフェイスブック出てくるから、
はい、
そこで質問とかさせてもらって、清水先生に実際直接アドバイスを聞きたいって、
はい、
コンタクト取ってよろしいですか、
はい、
ありがとうございます。ホームページもやられてるんですね、
はい、
うん、そっか。と清水先生どういうところでアドバイスとかされて、
あの12月3日に、うん、石巻市ですけども、
うん、
石巻市の名前がいいんですね、うん、ビッグバンです。
ビッグバンでやるんですか。
ビッグバンで
石巻市の、
とりあえず体験会というか講習会みたいなものをやります、うん、
講習会やって、はい、でいろいろあっちこっちのところで定期的に講習会、
はい、これから定期的にやりたいですね、
うん、
はい、
やってらっしゃるんですよね、はい、うん、でコンサルタントの、ね、お仕事もして、
はい、
で筋肉を緩めてマイナス10歳の若返る体を作る
という
ところを、あのお手伝いというかサポートしているんですね。
はい、そうです。
はい、そうなんですね。とても楽しみですこれから、はい、はい、で、もうねあっという間に時間が経ってしまいました。で名残惜しいですけれども、そろそろエンディングに入っていきたいと思います、
はい、
では音楽に移りますね。
オープライブメディオ夢の種、
時間となりました。清水先生のお仕事はヘルスコンサルタントとして、筋肉を緩めてマイナス10歳の若返る体を作るということをご支援されていますね、
はい、
最後に今日の感想をいただけますでしょうか。
もうこんな時間なんですね。
こんな時間なんです。
あっという間でした、
うん、あっという間ですよね、はい、はい、私ももっと聞いてきたかったです、
はい、
ではこの番組を聞いているリスナーさんにもう一度清水先生からメッセージを伝えていただけますでしょうか、
はい、細胞を緩めれば体は元気になります。そのためには筋肉を緩めることが一番早い道です。皆さん笑顔になりましょう。眉間のシワはいりません。はい、
はい、ありがとうございます。今日はたくさんためになるお話を聞きました。それでは今日はヘルスコンサルタントの清水常人先生をゲストさんにお迎えしてお届けしました。土曜日の12時は立花優香の起業家の夢を開く応援セミナー。また来週。
さようなら。